新しいフォルダ
というわけで、感想戦でございますね。はい、今回の宿題呪術廻戦ということで、私はぐっすり劇場で寝てしまったという感じになって、うん、本当にね、うん、分かんなかったんだよね。
もう寝て起きた瞬間って、だって映画もどのあたりかも分かんないでしょ。
分かんない。
これちょっとだけ寝ちゃったのか、それともも
う、うん、ちょっと寝たのかなと思ったのよ、俺も。ちょっと寝ちゃったかなと思って、すごい白熱の戦闘シーンみたいな音だから、はっとこう起きたんだけど、その時にはそれが一番最後のクライマックスみたいな感じに。まあ、後に分かる、あ、だったんだみたいな感じになる。
起きた時には危なかった、危ねえって思った。
で、いや、ああやべえ、うん、寝ちゃってさちょっと、と思ってたんだけど、全然もうそれどころじゃない。もう終わりだよもう映画みたいな。いやー、ほんとかわいそう。
何が
か、俺が。せっかくね、
そうね、
お金を払ってチケッティングして、で、こうやってね、語る場を設けていただいてやってるわけじゃないですか。ほんとダメだなっていうね。しょうがない。
いやいやいや、
いや、
こっちは面白いから全
然やっちゃったなっていう感じですよ。うん、ただね、あの、昨今のこのアニメ界、
はいはい、
ちょっとアニメの爆裂ヒットがちょっと多くないですか。
多いですね。
多いですね。
すごくない、
うん、
あのジブリがヒットなんてのは、うん、割とお見受けするって感じだったかもしれないけど、うん、そうじゃないものがどんどんバーンバーンバーンバーンって売れていくっていう、うん、で、あの鬼滅の刃は決定的な感じだったけど、それはさらにその鬼滅の刃の劇場版がドカーンって爆発的なヒットの後にエヴァンゲリオンがやっぱりまたうわっと、もう新作を作ってとんでもない。で、これ呪術廻戦もそういうことですよね、言ったらね、っていう風になっていく。君の名前とか、あと天気の子とか、細田さんですね、みたいな。あれ、細田さんじゃないか、あれは細田さんは
新海さん、
新海さんね、新海さんの作品がとんでもないヒットになっていくとか、アニメすごくない、とんでもないコンテンツになっててるなっていうの流れの中で、正直ほんとごめんなさい、マジでやっぱりシンジ君の声だったからかな。
今回がね、今回それ大きいですよね、
弱気な主人公が自分のいろいろ生い立ちを跳ねのけて頑張るみたいな、見たなっていう感じの
既視感が。そうですね、またなんか呪術廻戦本編のキャラとは全然違いますもんね。
ね、その主人公、そうそうそう、でもむしろ強気な男の子じゃない、あの子は、正義感にあふれる強気な男の子が主人公の呪術廻戦ですよね。だけど、まあこの劇場版においてはもうまさに新一くんみたいな、あ、新次くんかみたいな感じをやったんだろうね。既視感がすごかった。
なんで、そう、なんで尾形さんを積もったんだろうっていうのも、なんか、いや、彼女が別にいい悪いではなく、連想、キャラ的に連想しちゃうから、
だよね、
させたかったのかな、どうなんだろうな、なんか演出側の意図がちょっと分かんないな、それは。
いや、だからまあまあ、ね、別に、あの、多分すごく面白い、まあ、呪術大好きな人には、たまらない映画だと思うんだけど、ってなっちゃってしまったっていうのもあるし、ハンターハンターとかさ、めちゃくちゃ好きで、原作大好きで、漫画はもう本当に確実にゲットして読んでるけど、アニメ見るとね、やっぱりんってなる時があるんだよね。過剰な演出なのか、なんか漫画ならではの良さみたいなのがあったりとかするから、やっぱりハンターハンター見てるとだるくなる、で、あの プラネテスっていう池村誠の、はいはい、あれなんか最近叩かれたよ ね, ねなんかね、うん、あれとかもなんかアニメで見るからね、うん、みたいな感じちょっとあったりとかして、うん、いやいやいや、あの多分漫画もダメなのかもしれないよ、その専門家にしてみてさ、
JAXA、うん、の方がなんか、
そうそう JAXA の方がむちゃくちゃ何これみたいな、何が面白いのこれみたいな言うのって、もしかしたら漫画見ても言うのかもしれないけど、俺結構確かアニメの学び感も含めてあるなって思う中で、うん、分かんない、もう一回ちゃんと俺は見ないといけないけど
いやでもなんか
今回の、
うんうん、なんか最近昨今のアニメブームは結構俺も すごいなって、うんうん、そのなんかいわゆるアニメ映画作家が作るアニメだけじゃなくて、うん、原作のねなんか普通にやってるものが劇場版が出てそれまた大ヒットしてるっていう、
う
ん、そのなんか
そう
すごいハードルが下がったっていうか見に行く、
うん
うん、だなって思う。そうで、あと今回 その映画始まる前の予告編でもいくつかあったじゃないですか、うんうんうん、レッドリボン軍って俺思いながら、ドラゴンボールの、
う
ん、
そう
はいはいはい、ああね、うん、ドラゴンボールのね、ああ確かに確かに、
ちょっとそれは狙い撃ちされてる気がしてて、
うん、
要はあのレッドリボン軍と悟空がなんかやってる連載時期を知ってる世代をもう打ちに来てるなって気がしてて、
いや確かに、
う
ん、
でもそうっ
すね、間違いないね、うん、いや本当、うん、はい、
ジャンフェスってジャンプフェスタっていう、うん、あのジャンプのイベントが毎年幕張メッセでやってるんですけど、去年、じゃあ一昨年だけオンライン、
うん、
でもうずっとやってるやつで僕取材させてもらってたんですけど、やっぱもうアニメ東宝ブースとかすごいんですよ、
うん、
あのお客さんの入りが、まあ、東宝系が今回も東宝ですけど、
うんうんうん、
ハイキューとか、まあ、新しく始まるんだとスパイファミリーとか、
うんうん、
呪術もそうですし僕のヒーローアカデミアもそうですし、うんうん、もういろんなやつを東宝がやってるんですけど、やっぱそれのなんか人気ぶりが本当にすごくて、ブースの、
うん、
でやっぱアニメ系になってるものの中でも そこら辺のもののなんか皆さんの目の狂気さが全然違って、
うん、狂気
やっぱ本当に輝いて、うん、パシャパシャ動画撮ったりとかも含め、
うん、そうです。お客さんってどういう層？
あ、これがもう年齢層バラバラなんですよ。子供もいれば大人もいて、やっぱ僕らぐらいの年代も全然いますし、うん、で女性の方が意外に、まあ、今年だいぶ絞った、去年かだいぶ絞ってるんですけど、うんうんうん、それでも来てた方本当にバラバラですね。女性も多いし中学生ぐらいの女の子とかも全然いて、で悟空は僕が見てる中で意外にあの中学生の子とかに超人気でした。なんか悟空とあの元々ピッコロが魔漢考察法をやるっていうブースがあるんですよ。と一緒に魔漢考察法ができるっていうブースがあって、でお父さんとかが子供もベビーカーにいたお父さんお母さんとかも一緒に連れてってやったり、子供も一緒に遊んでたりするんですけど、で悟空もいるんですね、
うん、
ベジータとピッコロと悟空の3人が入れ替わりながら魔漢考察法やるんですけど、うん、悟空だけ外にブースの外に出てきてくれて、
うん、
もうオッスみたいなのとか、うん、あのカメハメハのポーズとか構えとか全部やってくれるんですよ。すげえ、すごくいい悟空さん でそうすると男が寄ってくるのかなと思ったら、うんうんうん、若い女の子が寄ってきて、うん、悟空ってすげえ言ってんすよ。でパシャパシャパシャパシャ撮ってて、ちょっと待って周りにいっぱい男いるけどって思いながら見ても、まあ、男も来るんですけど、
うん、
なんでその世代が悟空にキャーキャー言ってんのか分かんない。
どこで来る
か、そう、中学生の女の子なんて何で悟空と思
った
ぐらいなんですけど、
う
ん、まあ、だからアニメとかの、だからドラゴンボールのやつのアニメとか何かしら見てるんだと思うんですけど、
悟空さって言いそうだもんね悟空さって言いそうだもん。そうなるとそんだけ好きなの、
すごかった。あと大の大冒険が今子供とかにも大
大の大冒険
今テレビアニメやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、全部 やり直してる大の大冒険やってて、今も後半に終盤に入ったんですけど、
マジで、
ま、びっくりするぐらい泣けるんですよ。
へえ、
あのマジで朝9時半にやってるんですけど、
うん、
朝9時半に見て朝一ですよ、朝一涙しますもん。
大の大冒険ドラクエでしょ、言ったら。
そうドラクエですね。
あすご
い。で大の大冒険も親世代が、うん、まあ僕ぐらいの年齢でちょうど連載やってるんで、親世代とか子供と一緒に見るのも含め、でその子供用のアーケードゲームがあるんですけど、それも大人気なんですよ。
へ
え。すごいのは
ジャンプすごいね。
その要は大の大冒険は今 V ジャンプで、アバン先生ですよね、うん、アバンの昔のストーリーやってんすよ、タブラの対決で漫画連載やって、それもね結構人気なんです。でナルトはボルトっていう、うん、ナルトの息子は、ねうん、V ジャンプでやってんすで、うん、遊戯王も V ジャンプでやってて、うん、ドラゴンボールも V ジャンプでやってんすよ。
え、ドラゴンボール、
ドラゴンボールもあの絵は違いますけどね、あの鳥山先生が描いてるわけじゃないんですけど、うん、そのドラゴンボールのその要は映画版でやってる今のドラゴンボール、結構歴史がもう何年前からずっと映画でやってる、
うんうん、
いやすごい神様よりもとんでもないようなやつが来るようなやつとかの、うんうん、あの世代になったドラゴンボールの漫画を連載やってて、すごいね、もう
作品だけがずっと生きていくんだ、
う
ん、
そう
なん
です。それがうまく循環してるから、うん、ファン層が多いんですよ。
すげえな、
マーベルみたいなことだよね。
そうそうそうそう、
まあ、そうだね、う
ん、なんで子供がハマるし、でも V ジャンプ別に鬼滅とか呪術とか
鳥山先生語れてないってことでしょ、だって別に、
うん、
だってでも勝手に書いてもらって、
まあ、
勝手に原作料が入ってくる
で今日の映画のなんかやつ、鳥山明の最高傑作みたいな、うん、なんか歌ってたから、これ鳥山先生がなんか関わってるのかな、うん、それは思ったけど、
原作少なからず関わってるんですかね、
うん、
分かんないですけど、
うんうんうん、
すごいね、
なんかすごいんですよ、循環がこんな感じで流れてるんだみたいな。今遊戯王なんて Steam っていうパソコンでできるゲーム、
うん、
もう遊戯王デュエルマスターズってもう要はすごい昔からあるあれじゃないですか、あのカードゲームのやつのインターネット版っていうかウェブ版が出たんですけど、それの Steam ランキングにずっと上位で入るぐらい、今から遊戯王ですよ、うん、いやそのずっと歴史が、うん、あのゲーカードゲームとしては売れてるゲームですけど、
うんうん、
へえすごいね、
ジャンプやべえって思いますマジで、う
ん、ジャンプやべえし、俺今ヤンマがずっと読んでんだよね、でもでも子供の頃からじゃビーバップハイスクールやってる時から読んでるわけだから、まだ読んでんのかよって感じだけど
まあもうでもそういうのが俺逆に羨ましいっていうか、俺もなんか、うん、こうここ正月挟んでわーっと大量に漫画読んで、
うんうんうん、
漫画やっぱ本当にいいなってすごい今心底思ってて、でこうそれをなんか習慣的にこれ読まないと、
うん、
きっともういろんな感性が鈍っていっちゃうなって思ったからな、こう、うん、今更になってこう結構ほら2人読んでるじゃない、講談社とか、うんうんうん、こう集英社の漫画の なんだ、いや週刊誌のデジタル版みたいな、
週刊
やっぱ読もうかなってすごい思ってますもん
ね。いや、うん、俺はね、うん、小説やばいと、やっぱ
なんかまたありましたね、
ずっとこう行き来するんだけど、うん、あの文字と絵と、
うんうん、
いや小説はイマジネーションをガーッと書き立てるから、うん、でなんかね、どう思うか分からないけど、まあ浅田次郎さんのまた最新作、
はいはい、
そうそうそうそう大好きで、やっぱ読んでるとドカーンってこうイマジネーションかき立てられるんだよね、やっぱりね、文字ってすごいなと思うよ。
泣かされますしね、
あの
浅田さんは、
あほら人情話多いからな、人が、うん、だから泣かしてくるからさ、たまんないんだよね。だから結構だからそのいいバランス、ザッキーはあるじゃないですか、あのその泣かすのと現代劇のここいいバランスでやっぱやってるから、めっちゃ面白いなと思うけどね、なんかあの文字でねバンってやられるとうわーって思いながら見てるけど、漫画はね画力っていうのもあるからね、うん、
なんかあの年末に漫画家が選ぶすごい漫画っていう番組やってて、今 YouTube でそれ配信されてるんですけど、テレ朝かな、あれそれで出てきた漫画を追って読んでるんですよ。うん、要はじゃあバキ、うん、板垣先生が、うん、この漫画がすごいっ 手を推してるとか、でしかもその一流の漫画家がどの漫画を推してるか、ね、でそれを読んでて、まあ俺まだ読んでないですけど、例えば桃太郎殺したろみたいな、次読んでみたいなと思って、まあ全然知らないんだけど、桃太郎をがこう鬼を成敗した後の世界なのかな。だけどその鬼の中から、要は桃太郎が鬼をいじめてると、もう絶対あいつ許さないと言って、で桃太郎殺したろっていうのが出てきて、それで桃太郎殺しに
行くみたいな。それなんか聞いたかもしれない。うん、うん。
まあ、そんなんか、そういう話とか、まあ、なんかいろいろあって、なんか全然知らないんだけど、もうあらすじ聞いただけでめちゃくちゃ面白そうなのゴロゴロですって。これはちょっと、あとあの URL 送りますね、公式で配信してるから。
いや俺だったらおすすめあるわ、漫画は、波を聞いてくれ、
波を聞いてくれ、
めちゃくちゃ今新刊出たばっかりの。
ああそうなんですか。
結構ね、前巻ぐらいから結構いきなり激動なまた展開、まあ常に激動の展開の漫画なんですけど、なかなかまた面白くな
って、なんか映像化になりましたよね。なってないでしたっけ。
アニメ化しました
。アニメ化した、うん、アニメにするとなーなんだよな、
実際声がね、
そうもあるし、う
ん、想像してる声がきっとみんなあるから、
やっぱケンシロウすごく今となってはいいけど嫌じゃなかった、あの
北斗の拳
のケンシロウ、
うん、俺はなんか多分ちっちゃすぎてなんかもうああいうもんだと思っちゃってましたけど。
あ本当、
うん、僕もアニメからだったから全然、
だよね、なんか不思議がないよね、うん、俺漫画からだからもう本当嫌だったね、もうなんかあたたたたたってあんな高い声じゃないと思ってたから
いや俺むしろケンシロウとキン肉マンが同じ声なんだっていう方の衝撃を、なんかそういう気を取られてたけれども、
確かにね、うん、そうだからまあいろいろそう、でもな、漫画表現でいいしな、てかラジオを漫画で語るってすごいことじゃない。
そうですよねちょっと
めちゃくちゃ面白いなと思って、
で なんかインタビューか、あるいは後書きかなんかで書いてあったのか、なんか特に何も考えずに書き始めたみたいなことを言ってませんでしたっけ、長さん、
沢村さん、
そう、
そうなんだ、
確か、まあすごいですよね、あ
のいやいやすごい、
展開全然読めないですもんね、毎回、そうなるんだっていう、
そうで、ちょっと思うけど、読んだことあるよね、
あります、
あの、その波を聞いてくる、あれ誰やってもらうの、実写化すんなら、
うわーみなりさんってことですよね、
そう、あれ誰やってもらうかね、でもさ、ラジオの面白いドラマって、あの人、ジェーン・スーさ
ん
の、
うん、
あの自伝を出してそれがドラマになったやつじゃん、あの父親とか死ぬとか父親とかみたいな、なんかそういうドラマだったね、テレ東でやってた、でその役をジェーン・スーさんの役をあの人がやったのよ、あの女優さんの、これが絶妙に似てんで、ね、なんだっけな、ごめんなさい名前が本当にどうしようこれ、こういうのジェーン・スーさん、あの吉田羊さん、
ああ
吉田羊さんです、そうで、すっごいね絶妙に似てんだけど、まあそれはそれでいいとして、でとにかくそのいわゆるラジオなんか媒体の、そういうものがドラマ化したりとか映画化したりとか、あなんかあるなーって結構思って、漫画家も含めてあるなーと思ってて、で波を聞いてくれ誰やんだろうってすっごい思ってて、あのアニメには載ってるんだけど、
何歳ぐらいでしたっけ、絶対
ミナレさんは20代後半ぐらいだと思う、
20代後半、
1人、出ました、
1人、誰
吉高由里子、
吉高由里子あるね、
抜群にうまいですからね。
抜群にあるな、
こういう感じが出せるんじゃないか、
うんうんう
ん、なるほど、確かにあるわ、それあるな。
今その名前が出てこないこと調べました。ハイボール、ハイボール CM っつって。
なるほど、ハイボール飲むタイプのね。あるな。
お酒もいけるし。
うん、あるな。あと あの子、あの子いいなと思うんだよね。なんとかサリーちゃん。伊藤サリー。
伊藤サリーさん。
伊藤サリは、
何が接種式、いや名前、名前は、うん、
伊藤サリ、伊藤サリとか、
ああ、はいはい、今、ミステリーは言う流れで、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うん、
ミステリーで言う流れ面白いね、あれ
面白いですね、あれね、
あれ面白いね。
原作の漫画はまためっちゃ面白いんですよ、あれ。
あ、そうなんだ、読んでないけど、
僕ドラマ全部録画して原作は全部読んでんですけど、録画でまだ見れてないんですよ。
面白い、あれ、うん、あれいいね、
うん、
あれやばい、あれは。
伊藤沙莉ちゃんは全裸監督で、
あ、そうそうそうそう
メイク役だった、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、
あ、はいはいはい、
うん、
いいっすね、
うん、いや確かにあるね。いや、
なんか、うん、もうドラマ化されてもおかしくないですもんね。
おかしくないね、もう、もう、
まあ、あのでもあの破天荒なのドラマは無理か、映画、うん、ネットフリックスとかじゃないとドラマはなんかあの宗教っぽいのとかやりきれなさそうな気がしますよ、民放で。
俺だからあれちゃんとやってほしいのが、あのなんだっけ、サイコっていう、あの、なんとか探偵、
ああ
、はい、
サイコ、
サイコめっちゃあれやってほしいなと思うね。
まあ、あの表現むちゃくちゃですからね、
むちゃくちゃだからね。
トラウマ級の、
あ、トラウマだよね、
うん、
まさに、
うん、
あ、
テトラくんだっけ、
そうそうそうそうそう、うん
うん、
あれやばいよね。
どうなってんだろう、俺も途中で、途中からなんか
俺もね、最後まで見とこうなと思ってんだけど、
うん、記憶がもう途中でないっすね、
うん、そうそう、
1巻2巻3巻ぐらい衝撃でしたよね。
衝撃、
未だにあの時
間が衝撃でしょ、まず、
うん、
でね、
人がだって畑に埋まってたりとか、
てか奥さんが両手足切られて送られてくるでしょ、ポカリスエット容器につけられて、
すごいですよね、
やばいよね、うん、ちょっと似たものを感じたのよ、あのドラマで見た時、来て送られてきた時に、うん、あー似てんなとか思って、
だからこの表現あるんだったら確かに俺も思い出しましたもん、最後、うんうん、あの表現見た時、
うん、そうそうそう、
いけんだ、いけんのかな、
多重人格探偵、
ああそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、あれあれやばいよね、
うん、
あの人絵もうまいしさ、
うん、どうなってんの、
どうなって、いやいや終わってるよ、
終わったんだ、
終わった、
あ、
終わってるけど、どんな最後だったかはちょっとあんま思い出せない。
最後まで読んだはずなんですけど、全然覚えてない。
俺もね、最後まで読んだはずだ、うん、
何巻まで出て
るの、24巻だって、
うん、
あ、そんな出たんだ、うん、じゃだいぶ、だいぶ
磯の町じゃね、最後が結構、あの キーマンっていうか、
そうなんだ、
そう、
懐かしいな、もう、もう本当にこの年になってその単語聞くのってな
って、そうだよね、
テトラくん、
テトラもそうだね、理想の街だよね、
もうテトラくんなんかすごい多分脳に刻まれたんだね、あの漫画、うん、
いや面白かったよね、
いやいやいや、漫画も尽きないですね、話、
まあ、漫画アニメね、尽きませんよね、
うん、うん、
そうっすね、
っていうことで僕らの夜は更けていくということで、すいませんね、
まったり今日
最後までお付き合いありがとうございました。
次は、
次の宿題もう決まってます、
そうですね、
はい、 夕方の友達というね、はい、これも漫画原作、うん、山本直樹さんという、はい、あのだいぶエロティックな
大御所中の大御所です
ね、大御所中のエロティックな漫画を描く山本直樹さん原作の、うんうん、映画化されて夕方の友達というのが、うん、あの本当短編なんですよ、
うん
うん、短編集の中の一編なんですけど、うん、そうそう、それをちょっと取り上げてみたいなって、あの劇場公開は2月の4日からということなんで、うん、でそれを見て、でその中にあの出演なさっている、
はい、
あのまあ、僕らミュージシャン仲間でもあるあずみちゃん、あのワイヨリカ、あずみちゃんを招いて、あずみちゃんが伝説の女王様というね役でね、その映画に出演なさってるんで、あずみちゃんお前聞いただいて悶々としながらね、あの
あそういう感じなんですね
悶々としながらあの収録していこうかなと思いますんで、ぜひ、はい、あの次回もお付き合いいただければと思います。今回は今回も最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。